おはようございます。今日はルカの11章です。少し短いというか短いけども、これやろうと思えば1年ぐらい多分かけて話せるんだと思うんですけど、1節から13節まで、まあ俗にというかよく知られているその主の祈りとして知られているもの、を今日学びたいです。1節から4節までがその主の祈りってやつですね。そのそうやって言われているもので、残りのその5節から13節までというのはこの祈りということに関してもう少しイエス・キリストがその例えを使って話してくださって説明してくださっているので、そこも含めて学びたいと思います。では一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆の上に私たちをここに集めてくださったこと、思いを与え、あなたの言葉に耳を傾ける機会も与えてくださったことをありがとうございます。どうぞ、今日この祈りについて学ぶ中で、私たちにあなたが明らかにしようとしておられる真理を教えてください。弟子たちがこの祈りを聞いて、祈りについて学んで、なるほどって思ったそのなるほどを私たちにもお与えください。そして私たちの毎日の生活の中での祈りに今日学ぶことが反映されていきますように、どうぞ私たち学ぶ人一人を祝福してください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたの力と知恵をお与えください。あなたのこの言葉をイエス・キリストが語ってくださった言葉一つ一つを余すところなく分かち合いますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ではまず1節と2節の途中まで読みます。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。主の祈りと、まあ、言われますけど、イエス・キリストがその弟子たちに聞かれたんですよ。そのどうやってその祈りを教えてくださいと。でその前に弟子たちがそのいきなりその話をしたんじゃなくて、イエス・キリストが一人で離れたところで祈ってたんですよ。まあよく見るというかいつもの光景ですよ。イエス・キリストは毎日その夜遅くもしくは朝早くで事あるごとに祈ってましたからね。なのでそのイエス・キリストは祈ってたんですよ。でその質問した弟子というのは、まあ、一人だからその12人だけじゃなくて70人もいて、女性たちもいて、もしかしたらもっといっぱいいたかもしれないです、男性も含めて。その中の一人のその弟子が、弟子っていうのは別に12人だけじゃなくてついていく人たちですからね、がその見てたんですよ。そしてそのよくイエス・キリストが祈っておられるのを見てたんですよ。今日もまた祈ってるなって。でイエス・キリストが祈ってるところを見てるだけではなくて、弟子たちはそのイエス・キリストを通してなされる不思議なことであったり、その表される力であったり、その御言葉の理解であったり、それを述べ伝えることであったり、その一つ一つがこの祈りにその力があるんだということをおそらく彼は確信したんですよ。このイエスがもちろんキリストなんだけど、もちろん神の御子なんだけど、それでもこれまでのここまでのその力と権威が与えられている、またそれをそのこの地上で使えるのは神が祝福してくださっているからだって、つまりその神の祝福を神に求めて祈ってそれを受け取っているからだというふうに彼は思ったはずです。それで質問したんですよ。私たちにも祈りを教えてください。今は開きませんけど、マタイの5章6章7章というのは三条の水訓と言われるもので、イエス・キリストがその貧しいものは、霊に貧しいものは幸いですから始まって、で御言葉を聞くだけじゃなくて行うものになりなさいっていうところまでのこのシリーズを、マタイの5章6章7章ピンとこない方はぜひメモっといて、帰った後読んでください。でその6章真ん中の方で三条の水訓の中で、この主の祈りにあたるもの、祈るんだったらこういうふうに祈りなさいというふうにイエス・キリストが語っています。もしかするとこの弟子というのは、ここで聞いた弟子はその三条の水訓の時にはイエス・キリスト と一緒にいなかったかもしれないです。聞いたことがなかったかもしれない。もしかしたらイエス・キリストは常にこの祈りの形というか祈りについて弟子たちに教えてたかもしれないです。だから何度も同じことを言ってたかもしれません。三条の水訓っていうのはこのルカの11章のはるか前にありますから、 ルカの11章っていうのはもうイエス・キリストが十字架にかかる半年以内の話を、半年以内、そう、6ヶ月以内の話をしているので、三重の水空はもっと前の話です。ここから彼らはエルサレムに向かって、そしてそこからもうあのイエス・キリストの十字架なので。だから三重の水空がここにあったとは、あの、時系列的に合わないんですよ。だから少なくとも二度目なんですよ。イエス・キリストがここでこの祈りを教えているのは。弟子のリクエストとして、ヨハネが弟子たちに教えていたように、私たちに祈りを教えてください。この弟子は、別にその、抜け駆けしようとしたんじゃないですよ。イエス・キリストを通して多くのその力ある技が行われて、イエス・キリストを通してその神のその権威が表される。素晴らしいなって。私もそのようになりたいって。だから私にその秘訣を教えてくださいと言ってるんじゃないですよ。彼が言ってるのは、私たちに、主よって。私たちにも祈りを教えてくださいって言ってるんですよ。だから、彼はその高ぶってるわけでもないし、権利意識でもないんですよ。私たちも、そのあなたがなさってるように、その行いたいんですって。でもその力が私たちにはないので、どうかその私たちに、私たち全体に、そのあなたが祈ってるその祈りというのは何なのか教えてほしいって。でも全体のために彼はその考えて言ってるわけですよ。自分も含めてね。そして、ここで着目してほしいのは、私たちにも祈りを教えてくださいという言葉です。さらっと読んでしまわないように、聖書を読むときには、できるだけ、その、何と言ってるか、この観察する必要があります。観察が狂うと、解釈がおかしくなります。解釈がおかしくなると、適応がおかしくなります。だからその御言葉に基づいて自分がどのようにじゃあ毎日の生活を過ごせばいいのかっていう解釈がおかしくなります。ここで弟子が質問とかリクエストしているのは、私たちにも何を教えてくださいって言ってるんですか？何を教えてくださいって言ってるんですか？祈りを教えてくださいって言ってます。祈り方じゃないんですよ。祈りなんですよ。だから祈りっていうのは何なのか教えてくださいってことです。どうやって祈ったらいいのか、その言葉を、その形をくださいと言ってるんじゃないですよ。祈りを教えてくださいって言ってるんですよ。それでイエス・キリストはこの形を使って祈りというのが何なのかということを弟子たちに教えてるわけです。だから、この主の祈りと呼ばれるものを、その唱えてればいいってもんじゃないんですよ。この祈りを通して、この主の祈り、この形を通して、型を通して、イエス・キリストが弟子たちに何を伝えようとしておられるのか。その原則的な祈りというのが何なのかっていうのが分かんないと、これをいくら祈ってもあんまり意味がないんですよ。逆に、この言葉を一字一句覚えていなくても、この祈りというものが何なのかということが分かってさえいれば、そしたら誰でも、どこにいても、どこからでも、何に対しても、何についても祈ることができるんですよ。今日私たち学びたいのは、この祈り方というその祈りの言葉を学ぶんじゃなくて、形を守るんじゃなくて、学ぶんではなくて、祈りそのものについて教えてほしいとこの弟子が言ったように、私たちもその祈りそのものについて学びたいわけですよ。英語では、teach us to pray ですから、祈ることを教えてくれって。how to pray。どうやって祈ったらいいのかっていう、どうやったらっていうのはないんですよ。どうやったらじゃなくて、祈りを教えてください。祈ることについて教えてください。では、イエス・キリストは、2節。祈るときには、こう言いなさい。で、この形を教えていくわけです。で、その形の中から原則っていうのを、私たち学ぶことができます。まず最初に、なんて言えっていうふうに言ったかというと、父よです。ヘブライ語だとアバになります。アバっていうのは、その、親しいお父さんとか、お父様みたいな、なんか、なんていうんですかね。この、すっごい、貴族みたいなの人たちが使うような感じじゃないです。そうじゃなくて、普通に、父さんとか、お父さんとか、親父ぐらいまでいかない、そこまではいかない気がするんですけど、まあそこはもう皆さんの、なんという感じで呼ぼうとするかによりますけど、父よって。祈りというのは、何かというと、一つ目は、祈りというのは、個人的な神との親しい関係に基づくんですよ。見ず知らずの自分のお父さんぐらいの親ぐらいのその人、男性を見つけて、お父さんって呼びますか？ 私呼ばないですよ。呼べないですよ。父親っていうのはお父さんというのは、それ関係があるからお父さんと呼べるわけじゃないですか。その辺の人のことをお父さんと呼べないですよ。だから祈り、父よというふうに言いなさいって。なんか宗教的になんか全然そのお父さんという感覚がないのに、父よと言いなさい、ほら、こう言われてるんだから言いなさいみたいな、そんななんかこの関係を強要するようなものじゃないんですよ。お父さんって心から言いなさいって。それが言えないんだったら、この祈りという土台がないんですよ。難しいんですよ、祈ることが。とてもイエス・キリストを信じて罪が許されて義と認められていなければ、祈りっていうのは成立しないんですよ。本来一つだけ神との親しい関係がなくても成立する祈りがあります。それは悔い改めの祈りです。その悔い改めの祈りであれば、どんな人でも、私こんな悪いことをしましたって許してほしいって、イエス・キリストのことを信じたいって許してほしいって、そういう祈りは誰が祈っても神に届きます。けどこちらが願うとか、これからまた学んでいきますけど、そういうことに関しては、その神のことをお父さんって呼べるその関係が与えられているということが理解していて、実際になんか本当に親しくお父さんって呼べなくても、お父様なのか、うーちょっと言いにくいみたいな、それでも理解してる、分かってるんであれば、私もいまだに福子さんのお父さんのことお父さんって呼べないんですなんか恥ずかしいんです。でもお父さんとしてそのリスペクトをしてるんですよ。だからなんていうのかな、お父さんという言葉が先行してはいけないです。関係がそこになければ、お父さんといくら言ったとしても、他の人が天のお父さんって祈るから、その天のお父さんって言わなきゃいけないわけじゃなく、分かんなかったら、その関係がないんだったら、もう神様とか主よとか、そういうふうに祈っていいんですよ。最初は嘘つくのが一番悪いから。でもそのイエス・キリストを信じて罪が許されて義と認められたということが分かると、そしてその聖霊が与えられると、イエス・キリストを信じたら聖霊が与えられますから、聖霊が与えられると、その自分が子供とされたということが分かるんですよ。その実感が湧くんですよ。ローマの8章の15節とガラテヤの4章の6節を前に出してます。読みます。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、これイエス・キリストを信じた後に霊を受けるんですよっていう話です。文脈として子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。だからそのイエス・キリストを信じたら、その聖霊が与えられるんですよ。でその聖霊が私たちのうちでその働いてくださって、私たちが新しく変えられていくわけですよ。それが聖霊の働きだから。そしてその神に愛されていることや許されていることを、また正しいと認められたことを、そういうことを思い巡らしていると、あ、本当に神が私のお父さんとして親しい関係を与えてくださったんだなっていう、この実感が湧いてくるんですよ。それでお父さんって呼ばせてもらえるんですよ。またガラテヤの方では、そしてあなた方は子であるがゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。だから私たちにはあまり実感がなかったとしても、私たちがイエス・キリストを信じて罪が許されて神の前に義と認められているのであれば、神は私たちのことを、皆さんのことを子供として扱ってくださるんですよ。だから私たちがその神のことをお父さんと呼ぶことに対して神は怒ったりしないんですよ。何言ってんだよみたいな、そんなことじゃないですよ。神が私たちを子としてくださったんだから。で、私たちそのアダプトされたわけですよ。養子に迎え入れられたんですよ。本来はその神の子イエス・キリスト、イエス・キリストだけですよ。だけどイエス・キリストを信じる信仰によって私たちも子供とされたんですよ。で、私はその養子に出されたことわけではないので、そこ、このはっきりとは分かりませんけど、想像でしかないですけど、自分の本当のお父さんお母さんじゃない人に育てられるっていうことは、そのお父さんとかお母さんっていうふうに呼ぶまでかなりの時間がかかるはずですよ。それなりのね、実質がつくまでは。だから最初はちょっとなんかこう変ななんですよ不思議な感じがするんですよ。だけどその実質が、このお父さんお母さんとの関係が、その実質が 来ると、あると、その実質に基づいてお父さんとかお母さんとか、別にお母さんはいないけど、お父さんってその呼ぶことができるようになっていくんですよ。だからどれだけ私たちがイエス・キリストを信じて救われた後に、罪が許された後に神とのその関係を密にするかによって、その父よってお父さんっていうふうに呼ばせていただけるだけのその親しい関係に自分が入っていけるのか、また招いてくださってそれに応答してるのか、そうじゃないんだったらやっぱりいつまでたってもちょっとなんかなんかムズムズするんですよ。こしょばいというか、お父さんと呼ぶのは。でも神は、イエス・キリストは大胆にお父さんと呼びなさいって、それだけのその親しい関係があるんだって。だから祈りというのはこの神との親しい関係に基づくんですよ。なんだからといって神が私たちの願いを聞くかですよ。子供だからですよ。後でも出てきます。またここではその父よというふうに書いてありますけど、マタイのその福音書の方では私たちの父よというふうに言ってます。私たちの父よって呼びなさいって、その主の祈りで決まった形が私たちも覚えてますけど、天に増します我らの父よですよ、我らのですよ。だから神は私の父でもあるし、私たちの父でもあるんですよ。私にはその主にある兄弟姉妹が大勢いるわけですよ。そこから何が言えるかというと、アブラハムやイサクやヤコブも、またモーセやダビデも、エリアやイザヤも、ペテロやパウロも、彼らも同じように私たちと同じようにその子供とされた人たちですよ。まあ特に新約で言えばペテロとかパウロとかですよ。彼らが祈ってその多くのことが成し遂げられましたよ。なぜですか？彼らに力があったからですか？違いますよ。神に力があったからですよ。その神の力を彼らが祈って与えていただいたからですよ。その同じ方を私たちはお父さんと呼ばせていただくんですよ。だから彼らが持ってた父と子としての関係は、私たちもそれが起こり得るってことですよ。その関係に私たちも入れていただけてるってことですよ。だからペテルとかパウロを通してそのなされたことというのは、私たちを通してもなされて叱るべきなんですよ。もちろん役割の違いはありますよ。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからですって。祈らないと、せっかくこの親しい関係が与えられているのに、自分のものにならないんですよ。イエス・キリストと同じように、イエス・キリストはお父さんと呼びました。神のこと。私たちも同じようにお父さんと呼ばせていただけるんですよ。だから父と子として神がイエス・キリストに多くの祝福を与えたように、私たちも同じように子供として同じように扱ってくださるはずじゃないですか。だから祈りというのはこの親しい関係に基づくので、私たち大胆に求めていいんですよ。子供として父よの後は皆が崇められますようにです。皆というのはもちろん名前です。名前は神のご性質を表します。日本とかだと、日本だと、それぞれ名前をつけるときに、この意味を持たせます。自分の子供とかの名前をつけるときに。だから、似てますよ。ヘブライ語にも、意味を持たせて名前をつけるという文化というか、そのことができるので、言語的にね。英語とかだとちょっと難しいんですよ。だけど、その日本語とか、まあ、特にヘブライ語とかはその持たすことができます。でも私たちがその名前をつけるときには、私たちの願いがそこに込められるんですが、だからその自分の力量にも関係するし、その子供の力量にも関係するので、それが実際その通りになるかは分かりませんなるといいなという願いも当然あります。だけど神の場合、神がご自分のその皆、ご自分の皆、私はあるとおっしゃったその皆。神の皆は絶対なんですよ。その失敗することがない方なので、私はこういうものだというふうにイエス・キリストが、ごめんなさい、神がおっしゃった時にはその通りになるんですよ。だから皆が崇められますようにというのは、その神の本質であり、神ご自身と同じだけの意味があるんですよ。神の皆というのには。だから神の皆をみだりに唱えてはならないというのは、だからですよ。その皆が崇められるようにって。で、直訳だと崇められるというよりも、その聖別されるって意味があります。 性別されるっていうのは、性別っていうのはその清め、分かつってことですよ。だから線を引くんですよ。他の神々とは全然違う、その一線を隠すっていう、その性別。この神はヤーウェなる神は清い。他は知らん。その性別されるように、皆が崇められるように。神に、私はあるとおっしゃる方に並ぶ、その方と並ぶものはないということを皆が認めますようにということですよ。あなたの皆が崇められますようにというのは。だから祈りというのは、まず何よりも先に、願いとして、願うことは、祈りの中で願うことは、神の皆が崇められること。神は他の神と全然違うということが、私にも、私の周りにも明らかになりますようにということを願うものなんですよ。神と父と子としての親しい関係が与えられていること、その感謝であったり、その賛美が、そのまず出てくるんですよ。ありがとうございます。天のお父さん。私にはこれが必要です。これを与えてください。もう唐突に神のことはもう関係ない。自分のことばっかりその神に投げるみたいな。自分の問題とか、やってほしいこととか。それは、祈りのその原則的なところからいくと、ちょっと外れてます。そういうのがあっちゃダメだとは言わないです。そうやってその、苦しい時ってのはあるから。だけど祈りというものは、まずはその、この祈ることができる関係、またその、権利が与えられていることに対する感謝から始まるべきものなんですよ。ありがとうございますって。そこで冷静になるんですよ。祈ると。だから自分の問題とか、自分自身とか自分の問題とか、目の前のこととか、周りの人たちとかを、その、抱えていくわけじゃないですか。大変だ、大変だって言いながら。で、そうするともう、その祈りの中で自分で勝手に炎上するんですよ。で、はぁってため息ついて、もうどうしようとかって言って急に目開けてなんか、そうそうそうそうし始めるんですよ、私はね。だけどそこで、その自分の問題とか自分が抱えてることとか、そういうことを一旦床に置いて、で、それでその神を見上げて、あ、今問題はたくさんあるけども、このような関係が与えられてることはありがたいなって、感謝しようっていうふうにするときに、この自分が持ってきたものっていうのは目に入らなくなりますよ、まずはね。そして神に対してその信仰とか感謝とかその期待とかそういったことがその与えられるんですよ。そこから持っていくんですよ。自分の助けてほしいことを。そうやってイエス・キリストの皆によって祈ることができることを感謝し、そして賛美すればいいんですよ。ありがとうございますって。神の愛や神の恵み、神の憐れみを思い起こして、それを賛美して、それを感謝するんですよ。まず。そしたら、その次何を祈るかというと、御国が来ますようにです。御国というのは、その、神が治める領域の話です。国の話です。もちろん、その直接的なこの国というのは、イエス・キリストがもう一度戻ってこられて、その千年間この地上を治めます。で、その後、その全部が滅びて、その新天新地が、その与えられて、その俗に言う天国っていうところで永遠に過ごすことになります。それはもう、ザ・御国ですよ。それが早く来るといいな。そういう面はあります。確かに。だけどその御国というのは、その永遠の世界だけの話ではなくて、この地上においても神が治めるその領域っていうのはあるんですよ。まずは自分の、私の心です。私の心に御国が来ますように。つまり私の心を神が治めてくださいますように。ああでもない、こうでもないっていう、そういうものじゃなくて、その神が治めてくださって、神がその私の心をなだめたり、励ましたり、で、またその、神に従うこととか、神の愛とかにその感動したりするような、そうやってその治めてください。三条の水訓では、この後、御国が来ますようにの後で、その御心が天で行われるように、地でも行ってくださいという言葉が入っています。神に叶えていただくためのものではありません。第一義的に。自分の願いを神に知っていただく、それは後で出てきます。でも、まず私たちがやるべきこと、求めるべきことというのは、御国が来るように、神が願っておられるわけですよ。そして、御心が天で行われるように地でも行われる、神の御心が実現することを 求める。それが祈りなんですよ、本来。祈りは私の願いを神が叶えるためのものではなく、神の願いが、また神の御心が私を通して実現するためのものなんですよ。じゃあ、私が祈らなければ、神の御心は、神のご計画は実現しないのかって話ですよ。どうなんでしょう。祈ると、神が働いてくださって、神がそのご計画なさっていることが実現するのであれば、私が祈らなかったらじゃあどうなるのか。それでも、神の御心は実現します。私の不完全さや私の怠慢によって神のご計画がとどめられるようなことはないです。私を祝福したいと思っているその神のご計画や御心はとどめられるかもしれないです。私が受け取らないからね。だけどその神が考えておられるその全体的なこの人の救いであったり、いろんなその神が計画しておられることに関してそれがとどまるということはほとんどないです。私に関係なく、その神の御心は実現していきます。じゃあ祈りって結局じゃあ何なのよって話になってきます。そしたら。私が祈らなくても神がなさるんだったら別に祈る、じゃあいいんじゃないのって。だけど神は、そのご自分がご計画したことを実現する、その御心が実現していくプロセスを、私たちと一緒に、歩みたいんですよ。関わらせたいんですよ。神がどれだけ私や皆さんや私たちの周りの人たちのことを愛していて、憐れんでいて、恵みを施そうとしているかということを知ってほしいんですよ。関わってほしいんですよ。関係というのは人との間もそうですけど、その関わりを持たないと、その人との関係というのは立て上がりません。ずっと離れていては、話をずっとしないでいては、その人が何を考えるのか分かってないのに、関係が立て上がっていくってことはないです。だから、神が考えておられることを私たちに教えてくださって、じゃあそれを求めて祈ってみようって。そしたら、その神が私を通して、また私たちの周りたちを通して、不思議なことを通して実現してくださるときに、うわ、すっごいってなるんですよ。私ただ、助けてくださいって言っただけなのに、その神がこんな素晴らしいことをしてくださったって、やっぱ神ってすごいなっていう、その神へのその信仰が励まされたり、神とのこの関係、信頼関係が、立て上がっていくんですよ。神の喜びを一緒に喜んでほしいんですよ。神が私に祈る思いを与えてくださり、神が私に祈る言葉を与えてくださり、神が私に祈る力を与えてくださるのに、天に帰るときに神が何と言うか、知ってますか？よくやった。忠実なしもべよって。主人の喜びを共に喜んでくれって言うんですよ。全部向こうの持ち出しなのに、私はただそれを求めた、じゃあください、じゃあお願いします、ください、助けてください。それを言っただけなのに、神は私のことをよくやったなって、忠実なしもべだなって、そう言ってくださるんですよ。すごくないですか、神は。私が癌としてもし祈らないんだったらですよ。私を通して、私を関わらせたかったんだけど、そのプロセスに。じゃあもう、祈らないんだったらいいよって、ジーロはもうちょっと置いとこうと。他の人を立てますよ。皆さんを立てますよ。そして、皆さんが、私が本来、味わうべきだったというか、味わうことを神が許可なさってた、喜びとか、感謝とか、祝福とか、それを私は受け取れないけど、それに関わった人が受け取れるんですよ。で、神との関係が立て上がっていくんですよ。祈れば祈るほどそうですよ。私が祈ったからといって皆さんの祝福が奪われるなんてないですよ。神の祝福はもう尽きないからね。みんなで祈って、みんなで求めて、みんなで味わったら最高じゃないですか。だから誰かが祈ってるからいいやじゃなくて、自分もその祈れたらいいですよ。そして3節。私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。ここでようやく個人的な必要が出てくるんですよ。まずはその神の皆が崇められて、そしてその神のご計画が実現、まあ神の御国が来て、神のご計画が実現しますようにっていうふうになった上で、その個人的な思いとか個人的な必要っていうのを神に求めるんですよ。だから神との親しい関係を土台に神に語りかけるんですよ。私これが必要なんですって、お父さんって。神が唯一無二の方で、愛と憐れみと恵みに満ちておられる方だというこの信仰を土台にお願いするんですよ。でももうこの私のお願いを神に持っていく前に願ってるんですよ。 あなたの御心がなりますようにって。そうなると、その時点で私が自分のその欲望みたいな、そういうものをその祈るっていう気にならないんですよ。そうやって祈り始めるとなんか矛盾を感じるんですよ。あれ？さっき御心がなりますようにって祈ったばっかりなはずなのに、神の御心を求めて、そのあなたが願っておられることが実現するようにって祈ったはずだけどな、と待てよ。なんで私その自分の肉で祈ってんだろうみたいな感じで、その修正してくれるんですよ。神にまずその思いを向けていくと、その自分の祈りが変わってきますよ。本当に必要な祈りや、本当にその大切なことっていう祈りは、その取られることはないですけど、矛盾を感じることはないですけど、不必要なものであったり、自分の肉から出るものっていうのはどんどん削られていきますよ、そうやって。そうすると神ともっとピントが合ってくるんですよ。だから個人的な自己中心的な願いとか、自分の苦い思いとかを神の前にぶちまけるみたいな、そういうことはなくなってくるんですよ。糧を与えてくださいと。糧というのは、ギリシャ語とかヘブライ語だとパンってなってます。でも日本語の聖書にするとパンを与えて、パンって毎日パン、朝昼晩パンみたいな、そんなになっちゃうので でも日ごとのお米を与えてくださいって、なんか聞いたことあります。どっかのそのアジアの国の訳では、最近の訳ではそのパンっていうふうに訳すとピンとこないから、そのお米っていうふうに訳されてるところがあるって。別に何でもいいんですよ。結局その食物を与えてほしいんですよ。だから食べ物っていうのは、食物っていうのは実際に食べてこの肉体を維持するためのものです。だから日々の必要を私たち求めることは何の問題もありません。食べるもの、着るもの、住むところ、必要なお金、それを求めること、健康も含めて、それを求めることは何の問題もないです。でもそれだけ求めるのはおかしいです。祈りというのは本来神が考えておられること、神の御心が、計画が実現するためのものだから、だからそこにそのピントが合ってきて、そのためにも私はその必要があるっていうんだったら、それを求めていいんですよ。全然問題ないです。でもイエス・キリストがおっしゃったように、人はパンだけによって生きれてるんじゃないんだって。神の口から出る一つ一つの言葉によるって。だから糧というのは、その肉を、この肉体を維持するための、その健康に維持するためのその食べ物でもあり、糧というのは私たちの霊を健康に維持するための食べ物でもあります。じゃあその糧、霊の糧というのは何かというと、御言葉ですよ。私たち神に助けてもらわないと聖書を読むっていう気にならないんですよ。そしてたとえ頑張って読んだとしても、何て書いてあるのか、何の意味なのか全く分かんないで終わるんですよ。神は私たちに必要なものを知っておられて、霊の糧というのは絶対に必要だということを知っておられるんですよ。だからその御言葉を読むときに、この霊の糧だから、これ霊についてのものを自分の肉で解釈したり、肉で理解しようとしても無理です。私よくメッセージの準備をするときに、やんなきゃっていうモードでスタートするときがあります。未だに正直に。そうすると途中で意味わかんなくなってきます。何って、なんだこれってわかんないって。でその自分の肉をどんどん進めようとすると、じゃあこの人は何て言ってるんだろう、じゃああの人は何て言ってるんだろうって言って、それでアイデアを借りてくるんですよ。そんなメッセージ作っちゃうんですよ。それこそメッセージを作るんですよ。そうじゃなくて、その時に神の前に、あ、すいません、僕祈ってなかったっすって、もうすぐもう肉で見切り発車してしまいますって、許してくださいって、助けてくださいって、でしばらくその静まりながらその御言葉を思い巡らしていると、なんかインスピレーションが来るんですよ。こんなもんなんですよ。聖書をその定期的にとか、その毎日読むことは、それを習慣づけられている人たちというのは素晴らしいことです。その習慣は素晴らしいです。でも習慣でそれをこなすと何も残りません。習慣でこなすと何も理解できないんですよ。もちろんその説明してくれる人がいないとはっきりは分かんないです。でもそれぞれがその読んで、その聖霊が教えてくださるその ポイントポイントっていうのが必ずあります。牧師じゃないといけないとか、誰かの解釈がないと、その聖書を一切理解することができないんだったら困りますよ。神が、その聖霊が教えてくださるんですよ。だから、祈るんですよ。家庭を与えてくださいって。そしたら私のその霊に必要なその過程である御言葉を理解する力であったり、その御言葉をその読むということ、その必要を私たちに与えて、その思いを与えてくださいますよ。食べ物だけじゃなくて、この実際の肉の食べ物だけじゃなくて、私たちの霊を支えるための御言葉や、神の愛や神の憐れみ、神の約束、許し、そして救い、その確信、それを与えてくださるはずですよ。ちなみに、日ごとの糧を毎日与えてくださいというふうに言ってます。サッカーとか、キリンチャレンジカップとかで、勝ったりすると、1年分のなんか、キリンビバレッジから、別に、これ宣伝じゃないですけど、そのね、スポンサーから1年分のなんとかってあるじゃないですか。あんな感じで欲しいんですよ、私。神から。1年分のとか、向こう10年間の、この霊の糧を与えてくださいみたいな。もう、あなたの前に、出てて、求めることがなくても大丈夫なようにしてほしいです、みたいな。それを成長というふうに考えちゃったりするんですよ。何度も何度も同じことを神の前に出てて、助けてくださいというのは情けないと思うんですよ。もしそれが本当に情けないことであり、それがその成長していないということであれば、イエス・キリストは、日ごとの糧を毎日与えてくださいなんて言わないんですよ。私を完璧にしてくださいというふうに祈れと言ったはずですよ。日ごとの糧を毎日与えてくださいというのは何かというと、毎日祈れってことです。私たちには毎日必要があるはずなんですよ。自分にできないことなんて毎日出てきますよ。困った時の神頼み、上等ですよ。私たち毎日祈るだけの困ったちゃんなんですよ。祈らないと、神に助けてもらわないと、何一つ神のことを神に対して理解できないし、そして神に対して応答することができないんですよ。そのことが分かると毎日祈るようになりますよ。祈りというのは毎日祈るものです。祈らなくても今日は一日何かでき、何、問題なく過ごせましたみたいな、ということは肉ではね、生活する上では何の問題もなかったかもしれませんねって。でも身を結ぶとか、神に応答するとか、そういったことに関しては一切やらなかった、もしくはできなかったってことです。一言も祈ってないんだったら、助けてくれって。この食事をありがとうございます。祝福してください。アーメン。それだけだったら、その神に応答して、その神を愛する、人を愛するっていうことに取り組めないですよ。具体的に祈らないと。愛を与えてくださいって。祈りは毎日するものです。でないとその日の糧がないんですよ。その日のエネルギーが私たちにはないんですよ。求めないと。なんで私、こんな、始めたものを習慣化しようと思って聖書を読もうと思ってるのに、毎日祈ろうと思ってるのに、毎日これをやろうと思ってるのに、できないなって。祈りました？そしてそのために毎日祈ってます？っていうことですよ。自分の肉で霊的なことはできないです。私たち常にこの日ごとの糧を毎日神に求めて与えていただく必要があります。じゃないと日曜日だけでは到底足りません。一週間分とかないんだもん。だって一週間日曜日ね、週に一回安息日に集まってみんなで一週間分祈りなさいってイエス・キリストおっしゃってないから、それだったらいいんだけどね。だから毎日の生活の中でその毎日祈ってないと私たち枯渇するってことです。必ず。特に霊のその維持、霊において霊を維持するためには極めて困難になるんですよ。祈ってないと。というか不可能なんですよ。だから祈りを捧げるみたいな、そういうその言い回しがあるんですけど、それはどうかなと私は思います。なぜかというと、祈りというのは助けてくださいっていう、どうしようもないから自分が。そういう悲痛な叫びじゃないですか。賛美を捧げるのはわかります。あなたは素晴らしい方ですっていう。賛美は分かる。祈りは捧げるというよりも、なんかもうひしこいて助けてくださいっていうものですよ、祈りっていうのは。私たちがどれだけ祈っても完璧にはなりません。おめでとうございます。よかった。 祈ったらいつか完璧になるんであれば、私はどうやって祈っていいか分からないです。今まで祈ってきた祈りっていうのは何だったんだろうってなります。だけど完璧にはならないみたいです。なぜかというと、祈りは毎日するものだからです。毎日積み重ねていくものだからです。私たちが完璧に、ある領域において完璧になったらどうなるか分かります？その領域において祈らないんですよ。私が一生分の家庭を神から与えていただいたら、その食、この食べるものを、必要なものを与えてくださいなんて私祈らないですよ。だってあるんだもん。そこで満足して、なんかもう神との関係が親しくなるどころか、退化していくんですよ。求めなくなるから。そして4節。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。糧が必要。その上で私たちの罪が許されている必要もある。しかも毎日。罪が許されていることを、その罪がもうすでにイエス・キリストが十字架にかかって全ての罪を許してくださったんですよ。だけどそれでもその後々私たちは後追いでその罪を犯すんですよ。それももちろん含めて全部許していただいてるんだけど、それも許していただいてるんだって、その神から受け取る必要があるんですよ。許しを受け取ることで神の愛を確認するんですよ。第一ヨハネの4章にありますよ。これほどまでに神が愛してくださったんですから、私たちもまた互いに愛し合うべきだって。私たちも私たちに負い目のあるものをみんな許しますって。許すことに取り組んでいる必要があるんですよ。もう一回言いますよ。許されるには自分も人を許すことに取り組んでいる必要があります。しかし、人を許すことに取り組むためには神に許されている必要があります。だからまず自分が恵みを持って、恵みによって私が誰かを愛したから、私が誰かに何か正しいことをしたから神が許してくださったっていうことではなく、私がローマの5章にあるように、6節、8節、10節にありますよ。私たちが弱かった時に神は私たちのことを愛してくださったって、イエス・キリストを与えてくださった。まだ私たちが罪人だった時に、神の敵であった時に、神はその御子を私たちのために与えてくださったって。そのことに気がついて、そのことをはっきりと信じて、そして味わう必要があるんですよ。そしたら、こんなにも神が愛してくださったんだから、その神が許しなさいという、その許すってことに取り組んでみようってなります。そうでないと、許すってことは決してやりません。許されたことを、救われたことがはっきりしてないと、神に従うことはできないんですよ。祈りというのは、その神に愛されたこと、神に従うということの動機をもう一度明らかにはっきりさせるものですよ。なんで神に従うんだろうか。神に許されたから、愛されてるから、だからなんだなって、だからその従おうってなるんですよ。それがないと従う動機がないので、私の願いに従いなさいってなるんですよ。神に対してこれをやってほしい、あれをやってほしいって、従いたいと思いがあったら、あなたは何を願っておられるんでしょうかってなるんですけどね。最後に神に許していただいたという体験や確信を得たのはいつですか？皆さんのクリスチャンライフの中で。ああ、本当に私これ許されたんだなって。それがあまりにもロングロングタイムアゴーだったら。Far, far away from galaxy. スターウォーズですけど。遥か銀河の彼方の話であれば、私たち神に従うというもう思いすらないはずですよ。だから毎日祈る必要がなくなるんですよ。従おうとしなかったら、その霊的なことにその取り組むことがないから、霊的なことを取り組むんじゃないんだったら、私たち自由にその毎日の生活を回すことはできます。だから祈る必要ないです。でも祈ってると、許されたことや、その許したいってこととか、その人のことを許せるようにとかっていう、その思いが、神がそれを願っておられるので、人を愛するってなると、許すってことも深まってきますから。その関係の中で、その許されたことを、その自分も許されたんだなって。だから、この人のことも許そうかな、許してやろうかな、神はもう許し、やるか、みたいな、そんな感じになってくるわけですよ。祈りは、 神に従うための動機を思い起こさせるものですよ。神に許されたということが、それが昨日のことであれば、もしくは今朝のことであれば素晴らしいですよ。3年前、5年前、10年前、20年前だったらちょっとやばいです。思い起こす必要があります。そして4節の後半、私たちを試みに合わせないでくださいです。第1ペテロの1章の10、ごめんなさい、1章の7節と第1テモテの6章の12節です。試練について、試みについて、こうあります。あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお、朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉につながる、栄誉になることがわかります。テモテの方では、信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。だから、試練というのは、もしくはその試みというのは、その人を成長させる面があります。ただし、その神は、その私たちが超えることができないような試練に合わせないというふうにもおっしゃっています。第一コリントの10章。また、神は人を悪に誘惑することはないと言っています。ヤコブの1章。人を成長させるからといって、自分がその信仰の成長をその欲しいからといって、信仰の試練を求めるもんじゃありません。私もっと成長したいんです。もっと強くなりたいんです。もっともっともっとっていうふうにやるのは結局何かっていうと、神を信頼してないんですよ。神は私たちそれぞれに合った成長スピード、成長するための方法、タイミング、それを計画しておられます。だけどそれをなんかぶち切ってもう早く成長したいから、早く役に立ちたいからとかって、その結局役に立ちたいとかって言っても、なんかプライドと関係があるんですよ。私だってみたいな。成り上がるぞみたいな。だけど神が私たち一人一人を皆さんを成長させようとしておられるんですよ。だから自分が考えているようなスピードで成長していないにしても、毎日その祈って求めているのであれば、求めてないんだったら求める必要がありますけど、求めているんであれば神に信頼して必要な成長スピードで、必要な方法で、そしてそのタイミングで神が皆さんのことを、私たちのことを、私のことを成長させてくださることを待つべきですよ。だから試みに私を合わせてくださいとかじゃないんですよ。私の信仰を強くなろうとかっつって、私は昔アルコール依存症だったから、よし、これこの試みを打ち破るぞとかって、居酒屋に毎日行くみたいな、やめてください。苦い思いを持ってたり、性的になんか不健全であったり、そういうところに弱みがあるんだったら、見る映画とかドラマとか雑誌とかインターネットのサイトとか気をつける必要があります。離れないと。試練だとかって言いながら、そんな試練だ試練だありえないです、そんなこと。そこから離れないと。試みに合わせないでくださいって祈ってるんだったら、試みに合うなよって話ですよ。自分からそこに飛び込んでっちゃダメです。神がそこにその皆さんを置かれるんだったら、神に信頼して神に助けを求めればいいです。でも自分で出てって、さあ主よ、私を助けてくださいって、おいって、火の中に行っても私は、蛇に噛まれても大丈夫、頼みますって。神を試してもならないですよ。神は私たちの信仰を試しますが、私たちが神を試したらダメですよ。信仰を成長させてくださるんですよね。じゃあ私は虎穴にいらずんば腰を得ずみたいな、それ行くんじゃないんですよ。神に信頼するんですよ、祈りは。そうやって神が私たちを成長させてくださるということを信頼して、神にその自分の成長も霊的な成長も任せる、それが祈りですよ。5節から8節、またイエスはこう言われた。今度は例え話ですね。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私の家へ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒かけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きてるけど、起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。こういう人が来たらちょっとイラつきますね。真夜中にパン3つ貸してくれとか、知るかって、ファミマ行けって言いたくなりますよ。でも困ってるんですよ。で、彼は別に自分が夜食としてパン食べたいって言ってるんじゃなくて、その自分のうちにその友達が訪れてきたんですよ。で、彼らはその友達をそのもてなしたいんですよ。もてなすってことはいいことだから。で、そのもてなしたいんだけど、そのもてなすためのパンがないので、その別の友人のところに行って、真夜中だけどすいませんって頭下げて頼んでるんですよ。でもめちゃくちゃ迷惑がられたわけですよ。もうやめてくれって。面倒かけないでくれって。もう基本その今のような、それぞれみんな部屋があるとかじゃないですよ。もうワンルームみたいなところだから。昔の家なんて。ほとんどの場合。で、家畜とかも一緒に寝てたりするんですよ。そうするともうなんかちょっとでも音だったらめーとか言い始めて、もう子供たちがわーとかってなり始めて、ちっちゃい子供も泣き始めて、もう大変なことになるんですよ。だから頼むからもうやめてくれって、そうやって求めるわけ、求めって言ったわけですよね。でも、あくまで頼み続けるなら必要なものを与えるよって、友達だからというわけじゃなくて、これから先彼が友達いられるかどうかわかりませんけど、その必要なものを相手にしないとうるさいから、もうこいつ諦めないやって、だから必要なものを与えてくれるって。神は時に沈黙することがあります。その時にあくまで頼み続けるならというこの原則を思い出してください。私たちが求めていることを、なぜその神が沈黙するかというのは、その一つの理由に、私たちが求めているものを吟味させたいんですよ。本当にそれ必要かどうかって、それって本当に私の心に聖霊が与えてくださったその祈りかどうかって。もし自分のその肉的な欲求とかだったら、ある程度したら消えていくんですよ。あれは何だったんだろうって、欲しい欲しい欲しい欲しいって思ってたような、これからブラックフライデーとか来る、もう欲しいとかっていうふうに言い始めて、その思ってて、ああもうこれも絶対あったらこれいいのになとか、これ欲しいなとかって思ってるものが、そのもう1ヶ月もしたらなんかもう忘れてるの、何だったかなあれ欲しいと思ってたのって、そんな感じですよ。自分の肉っていうのはどんどん移り変わるから、いろんな人たちのいろんなものを見て、その目の欲、その耳から聞いた欲、その暮らし向きの自慢、そういったものでその自分のその欲っていうのはかきたてられるんですよ。で、それを神の前に持ってって、こうできたらいいんですよね、こうできたらこうやこれやれたらいいんですよねって、その勢いとかその感情とか、そういうので神に求めたりするんですよ。そうするとその祈りというのは神の沈黙の前に止んでしまうんですよ。でも聖霊が私たちに与えた思いに基づく祈りであれば、神がどれだけ沈黙したとしてもその祈りが消えることはないです。本当に深いところでの必要として、お父さんどうかこれ与えてくださいって、そうやってずっと祈り続けることができるはずです。だって本当に必要だから。で、毎日毎日、今日も与えられた、次の日も与えられた、ありがとうございますって、じゃあ明日も大丈夫なはずだって。たくさんはないにしても、蔵に入れるだけのものはないにしても、毎回毎回神が与えてくださることを期待して祈るんですよ。あくまで頼み続けるなら、まして愛のない人でも、そういう人間でも答えてくれるんだったら、まして神は喜んで答えてくれますよ。神を祈り倒すってことはできません。一回聞いたことがあります。祈って祈って祈って、あくまでも頼み続けて神を祈り倒しましょうみたいな、マジかと思って、ちょっともう冷めましたよ、この祈りのこの何ていうかな、思いが、祈り倒すって今言いましたって。神を祈り倒すって恐ろしいこと言うなって。だって願ったら、あくまでも願ったら、求めたら、叩いたら、与えられるってあるじゃないですかって。私はそれには同意できません。祈りというのは神に調和して神の御心を求めることなんですよ。神の御心にかなう願いをするのであれば、それは叶えられるんですよ。だからそのことに関して、神が御心として私たちに与えてくださったものに関しては、あくまでも祈り続けて求め続けている必要があります。そして本当に神が私のうちに与えてくださったその祈りであれば、それはその消えることはないです。9節と10節、私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。で、祈るときに立つべき土台です。その一つは約束です。ここにある 誰であっても誰でもですよ。あくまでも頼み続けるなら、求めてもダメだったら探しなさいって、探してもダメだったら叩きなさいって、そしたら求めたら与えられるし、探すんだったらその見つかるし、叩いたら開かれるよって、途中で諦めちゃダメだよって、ヤコブはその手紙の中で4章の2節で、願っても受け入れられないのは自分の快楽のためにその祈るからだって、使おうとして悪い動機で願うからだって、自分の肉の欲から願うから それが与えられないんだよって。だけど第一ヨハネの5章の13節と14節では、すいません前には出ないですけど、私たちが何事でも神の御心にかなう願いをするのであれば、それはすでに叶えられたって。何でも私の名によって求めたら父があなた方に与えるってイエス・キリストはそうおっしゃいました。ヨハネの15章で16節。神は約束しておられるんですよ。本当にその私たちが毎日の生活の中で祈ってその聖霊によって思いを与えていただくと、その思いに基づいて祈ってると、それが必ず実現するんですよ。祈りというのはものすごいエキサイティングですよ。ああ祈らないといけないのかとか、そんなもんじゃないですよ。だって神が私のことを愛してくださっていることや許してくださったこと、でそして神が私を通してご自分がご計画されていることが実現することは、神が喜ぶこの喜びを私も味わえること、でそれがその全部そのパッケージとして入ってるんですよ。祈りというのはありがたいですよ。11節から13節。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。だからまして天の父は自分の子供に良いものを与えることを知ってますよって。イエス・キリストの皆のゆえに、神の恵みに深さのゆえに与えてくださいますよ。そして13節の後半、とすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうって。神は求める者には必ず聖霊を与えるって。え、聖霊なのみたいな、お金じゃないのみたいな。聖霊が与えられること、聖霊を私たちが受け取ることは、神が 100% 願っていることだってことです。でも聖霊という方は、私たちが神と健全な関係を築くための必要すべてを与えてくださる方です。聖霊が与えられなければ、私たち神と一切この健全な関係を築くことができません。聖霊は、最初に言ったように、神のことをお父さんって呼ばせていただく実質を与えてくださるんですよね。聖霊によらなければ、どうやってその神をその親しいお父さんとして呼ぶことができるかって話です。また聖霊は私たちを新しく作り変えるんですよ。その聖霊がなかったら、古い自分のままでどうやってその神の御心を求めようとするかですよ。また聖霊は私たちに祈りを与えるんですよ。ローマの8章にありますよ。26節と27節に、私たちは弱くてどのように祈っていいかわからないって。だけど聖霊が私たちのために取りなしをしてくださってるんだって。私たちその聖霊の取りなしに、その、一致して、調和して、祈るんですよ。聖霊が祈りを与えてくださるんですよ。聖霊が与えなければ祈ることもできないですよ。聖霊が私たちの心に、神のその律法を書きつけるってもありますよ。そして、聖霊が神の愛を私たちの心に注ぎ続けてくださっているって、ローマの5章の5節にありますよ。聖霊が与えられなければ、私たち何一つできないんですよ。だけど聖霊が与えられていれば、私たちは何でもできるんですよ。だから必ず聖霊が与えられるよってことは、私たちにその聖霊が与えてくださるその祈りは必ず聞かれるよって話ですよ。だからこの聖霊が与えられるという約束は素晴らしい約束ですよ。この聖霊はお金や能力や知識では得られません。だけど求めたら誰でも与えられるんですよ。皆さんでも、私でも、誰でも与えられるって。すごい約束ですよ。イエス・キリストが教えた祈りは、祈り方ではなくて祈りです。祈りについて教えました。祈りというのは個人的な神との親しい関係に基づくものです。祈りはまず神の皆が崇められること、 神が唯一無二な方であるということを私が認め、それがその周りの人たちに認められますようにって、そのことを願うためのものです。祈りは神の願いや御心が私を通して実現することを願うためのものです。そして祈りは毎日するものです。祈りは神に従うための動機を思い起こさせるものであり、祈りは神を信頼し、物理的また霊的必要を神に信頼してその依存することを認める行いです。そして祈れば聖霊を受けるためのものです。がゆえに祈りというのは私たちのクリスチャンとしての歩みを支えるものです。祈らなければ誰であったとしても何一つできません。でも祈るとどれだけ弱いものでもどんな人でも誰であっても神が願っておられることを成し遂げることができます。その祈りを私たちに神は与えてくださったんですよ。イエス・キリストの御名によって大胆に神の恵みの御座の前に出て行って求めなさいって。私たちの生活の中に、毎日の生活の中に祈りを持っていけますように。あ、祈りってシンプルでいいんですよ。ここにあるように。なかったらしく祈る必要ないんですよ。シンプルであればあるほどいいんですよ。その確信をついてるから。無理やり長く祈ろうとすると何言ってるか自分でもわかんなくなります。それぐらいだったら、本当にその30秒とか10秒とかで自分の思いを願いをまとめて祈れた方が絶対にいいです。長い祈りだから素晴らしい祈りではないです。別に長くても悪くないんだけど。だから自分に与える、本当にその神に感謝するってところからこの原則に基づいて、このそのままこの主の祈りを祈ってもいいですけど、これがどういう意味なのかということを分かった上で自分の言葉であったりこの型を使って祈ることをお勧めします。祈ります。天のお父さん、私にあなたをお父さんと呼ばせていただけるこの関係を与えてくださったことを本当にありがとうございます。こんなに恵み深く憐み深いあなたは他の神とされているものや物質的なもの、経済的なものには並ぶものでないということを私自身がますます確信していられるように、あなたの皆が崇められますように、私が願っていることとか私の肉の思いが先行するんじゃなくて、あなたが何を願っておられるかを知り、そのあなたが願っておられることが実現することを本当に心から願えるように、どうか私を助けてください。そしてどうか私たちの毎日の糧を与えてください。食べるものも着るものも住むところも、また払うべきものを払うために、買うべきものを買うために、お金も与えてください。健康もどうか与えてください。そして私たちの霊の糧も必要です。御言葉をますます理解できますように、御言葉に対する飢え渇きをますます与えてください。もっとあなたを知りたいという思いを、欲求をどうか与えてください。またどうか毎日の生活の中で犯してしまうその罪の一つ一つをお許しください。イエス・キリストにあって許されたということをはっきりと理解できますように、その信仰によって許されたことを受け取っていけますように、そしてあなたに許されたことを味わって、私たちの周りの人たちのことを愛する、そのプロセスの中でその人を許すということにも取り組んでいけますように。どうか私たちを御心に合わせないでください。私たちをその試みに合わせないでください。私は弱いものです。その弱さがその悪魔の前にさらされるようなことがないように、知恵を与えて適切な判断をすることができますように、いるべきところに留まることができますように、不必要な情報を入れることがないように、どうぞ助けてください。お父さん、どうか私たちの毎日の生活の中にますますあなたを求め、あなたに期待し、あなたに頼り、祈っていく祈りを一人一人にお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。